こんにちは、アルコホロジーへようこそ。このポッドキャストでは、世界のお酒を様々な角度と尺度で見つめ、おしゃべりしていきます。パーソナリティは、私、久保健太郎と、
高場会です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、
はい。
新しいシリーズ始まります。
そうですね。雑談会からの久々の収録になりますが。
はい。ちょっと前回も、
はい。
雑談会ということで、しっかり、なんていうか、プライベートの話も含め、
はい。
プライベートの話はあまりしてないな。
うん。
まあ、その名の通り雑談をしたので、
はい。
今回は、早速、
はい。
テーマに入っていければなと思うんですけど、
はい。
ちょっと、今シリーズのテーマはこれまでと、毛色が違います。
おお、なんでしょ
前シリーズは、ウイスキーっていう一つのお酒について深掘って学んだりだとか、
う。
あとは、禁酒法時代のアメリカ史とか、
はい。
酒税の歴史っていう、カテゴリーで言うと歴史もの
はい。
をやってみたり、あと他にもお酒とドラマとか、酒器の形、ソーバーキュリアスみたいな、いろんなテーマからお酒を学んで、その多面的にお酒を楽しもうっていうことをやってきましたけども、
はい。
今回でちょっとさらに多面性がレベルアップするかなと思ってます。
さらにここからですか。なんと。
はい。今回の主役はですね、
はい。
僕たち人類を、お酒へ誘う、
ほ
とある化学物質について話していきたいと思います。
う。ほう。ん？すごい入りですね。
すごい入りですね。 で、その化学物質が 何なのかっていうのをちょっとお伝えするにあたって、
はい。
参考文献の中の一冊の、初めにってあるじゃないですか、本の最初に。初めにの部分に、この化学物質が、いかに人類にとって重要かっていうのを形容してる部分があったので、
ほう。
で、その文章が好奇心をめっちゃ刺激してくれて、
ほうほうほう。
最高だったので、初っ端からあれなんですけど、めちゃくちゃ引用します。
お、
はい。
なんでしょ
本のタイトルとページ数は読んだ後お伝えしますね。
う。はい。
はい。では行きます。その化学物質は、まだ手にしていないものをあなたに欲しがらせ、新しいものを追い求めたいと思わせる。そして、あなたがそれに従って行動したときには報酬を、従わなかったときには苦しみを与える。それは創造性の源であり、さらに進めば狂気の源にもなる。依存症の鍵を握り、そこからの回復の道ともなるのである。成功を追求する野心的な企業幹部が、あらゆるものを犠牲にするのも、出世した俳優や起業家や芸術家が、夢に描いた富と名声をすべて手に入れてもなお、たゆまぬ努力を続けるのも、満たされた夫と妻が他の人を求めるスリルと引き換えに何もかもを投げ打つのも、すべてその化学物質のちょっとした生理的現象のなせる技だ。それが生み出す打ち消しようのない絶望のうずきが、科学者を学説の追求へと駆り立て、哲学者に秩序と断りと意味を探し求める意欲を与えている。ちょっと本の一部を引用するにしては、
はい。
結構なボリューム喋ってますけども、
そうですね。
もうちょっと
しばら
続
く
けさ
黙っ
せて
ち
く
ゃい
だ
ま
さ
し
い。
たね。
あと、もう今のボリュームがもう一回ぐらい続きます。
なるほど。はい。お願いします。
全体として、とある化学物質を形容するものとしてちょっと最高だったので、ちょっとまんべんなく言わせてください。続けます。
はい。
あなたの脳にとって、このただ一つの分子は、究極の多目的デバイスだ。それが無数の神経化学プロセスを通じて私たちを駆り立て、今ここにある喜びのもっと先へ進めと背中を押し、創造から生まれる可能性の宇宙を探索させている。哺乳類、爬虫類、鳥類、魚類の脳には例外なくこの化学物質が見られるが、人以上に大量に持つ生物は存在しない。それは幸いでも災いでもある。モチベーションでも報酬でもある。 炭素、水素、酸素、それに一つの窒素原子。構造は単純だが、それが生み出す結果は複雑だ。その化学物質の名はドーパミン。
おお。
その物語は人類の営みの物語に他ならない。ということでね。
ほうほうほう。
長いこと喋りましたよ。
ドーパミンですか。
ドーパミンです。
ち
ょっとじゃあどうですか、久保さん。
はい。
まあ、今の初めにの部分。詩的な表現もありつつ、
はい、
ドーパミンを形容するなんかいろんな側面が語られてましたけども、一連の文章を聞いて、
はい、
思ったことでも、もともと久保さんがドーパミンについて抱いていたイメージとか想起されるもの、
はい、
みたいなものでもいいんですけど、
ドーパミンのイメージ自体は、なんか脳に快感を与える物質なんだろうなっていう、
はいはいはい、
漠然としたイメージはあって、依存症とかの話も今出てきましたよね、
はい、
引用の部分で。なんか依存症の元となるものだったりもするけど、多分今の引用の部分聞いてると、いいものでもありながら、悪いものにもなり
う
る、その二面性を持ってる物質なのかなっていうのを感じましたね。
そうなんです。
そうなんですか。おお、うん。
素晴らしい導入をしてくださいますね。
あら。
久保さんには実は台本を見してないんですけど、
はい。
今すごいいい入りをしてくださいました。
お
で、今、快感とかっていう言葉を久保さん出してくれましたけど、多分リスナーの皆さんも、
はい、
言葉自体はきっと聞いたことがあって、で、そのドーパミンっていう単語が、その快感とか快楽物質みたいな言葉につなげて記憶されてる方もいらっしゃるのかなと思うんですけど、そのお酒とかだけじゃなくて最近だとスマホとか、
はい、
あと SNS、
ほうほうほう、
あと TikTok のショート動画とかがその人に与えるネガティブな影響を指してドーパミン中毒とか、あとはその人類総依存社会とかっていうふうにも今形容されてるらしいんですけど、
ほうほうほうほう、
そのドーパミンから距離を取った生活を送るドーパミンデトックスっていうのがシリコンバレーでなんか流行ったりもしたらしいんですよ。
ほうほうほうほうほう。
だからなんかいろんな文脈で耳にする機会も昔と比べても多くなってるのかなっていうふうに想像していて、
はいはいはい、
僕もその前々から興味があったトピックだったのでアルコホロジーでいつか取り上げたいな、勉強したいなっていうふうには思ってたんですけど、実際勉強してみると、想像以上でした。
お
もうめちゃくちゃ面白かったです。
ドーパミン、
それこそもうドーパミンドバドバ出しながら勉強したんですけど、
まさに、
はい、
それはいい意味でのドーパミンですよね。
いい意味です。このいい意味でっていうのも、
はい、
なんかコインの裏表的なところがあって、一概にだけって言えないのがあるんですけど、ちょっとまあそれは後々説明していくんですけど、
は
い、でなんというかお酒たらしめているものって何かとか、
はいはいはい、
なぜ人類がお酒を愛しているのかって、これまでの知識だと、お酒にはアルコール、まあ、もう少し厳密に言うとエチルアルコールっていう物質が含まれているからだっていうふうに思ってたんですね、
はい、
で今回勉強してみて、
はい、
アルコールだけじゃないやんってなりました。
ほうほうほうほう。
ドーパミンもだったっていう。
あー、なるほど。
人類が自分たちでお酒を作るようになってからは1万年とかそれぐらい言われてますけど、まあ、きっとその自然界のアルコール分を摂取することも含めるとまあもっと前からですよね、
はいはい、
でそこからまあ1万年以上どうしてお酒というものとすごく仲睦まじい関係性を築き続けてきたのかっていう、そのすごい根本にある要因の一端をちょっと垣間見たというか、
は
い、それぐらいちょっと面白かったので、めちゃくちゃハードル上げてますけどね。
思いました。ハードル上げてんなと思いましたけど。楽しみですね。
そう、再開一発目のシリーズだから、結 結構最初に盛り上がりをつけた方がいいのかなと思って、こういう構成をしてるんですけど、まあでも面白いです、本当に。
はい。
ということで、
はい、
詳しくは次回以降で話していくんですけど、
うんうんうん、
今回その1の導入として、
はい、
ドーパミンって何っていう、はい、その定義的な話、
うんうんうん、
辞書的な意味合いをちょっと簡単に押さえた上で、はい、次回以降に進んでいきたいと思います。
はい。
でドーパミン、これ定義を一言で言うとすると、
うん
うん、すっごい簡単に言うとですよ、神経伝達物質の一つなんですよ。
すごい簡単に言いましたね。
はい。久保さん、ちなみに神経伝達物質って聞いたことあります？
聞いたことはあるのかな。なんとなくあるんじゃないでしょうか。
久保さん、ちなみに、はい、高校生の時生物履修してました？
履修してました。してました。
多分じゃあ一回は勉強してると思うんですよ、
うん、
でも僕も一緒でした、
うん、
生物履修してましたけど、
うん、
そもそも神経伝達物質って何やったっけって思っていながら勉強を始めました、
うんうんうん、
なんでちょっとこっから基本の木からいきたいんですけど、
はい、
この神経伝達物質って、
うんうん、
神経細胞で作り出される化学物質のことなんですけど、
はい、うんうん、
ここでもう一個、そもそも神経って何だったっけっていう疑問も生まれると思うんですよ。
ほうほう、確かに。
長らく生物の勉強から離れてると、もちろん神経っていう言葉自体は知ってますし、
そうですね、
なんとなくああいうもんなんだろうなと思うんですけど、
うんうんうん、はいはい、
一応おさらいとして、
はい、
まあ、神経イコール、僕たちの体の中で情報を伝えたりとか、あとは身体の動きを制御したりする特別な細胞のネットワークのことを言います。
うんうんうんうん。
で種類で言うと中枢神経と末梢神経っていう2種類あって、
うんうんうん、
中枢神経が脳と脊髄を指します、
はい、
で中枢神経から体中に網の目みたいに張り巡らされているのが末梢神経、
はい、
だからもう体中をまあネットワークとして構築しているってことですよね、
うんうんうん、
でこの神経っていうネットワークを形成しているのが神経細胞だと。
うんうんうん、
だから一つ一つの神経細胞が連なっているのが神経って言っても、まあ、うんうんうん、間違いではないと思います、
はい、
ここまでは大丈夫そうですかね。
はい、
はい、
ついていけてます。
でちなみにこの、神経細胞ってカタカナ言葉で言うとニューロンって言います。
ああ、ニューロン聞いたことありますね。
はい、
うん、
だからニューロンイコール神経細胞っていうふうに思ってください。
うんうんうん。
でちなみに今これ神経伝達物質の説明をするために神経の話をまずしてますね、
はい、
でこの人間一人の神経細胞を全部つなげると、
うんうん、
ちなみに100万キロになるらしいです。
100万キロ、え、どのくらいですか。
そうもない数字でちょっとイメージつかないと思うんですけど、
はい、
地球と月の距離がだいたい38万キロらしいんですよ。なんで1往復してもう半分行ってもお釣りが来るぐらい、僕たちのこの一人の体の中にもうとんでもなく張り巡らされてるっていう。
そんな長いんですか、100万キロ。
すごいっすよね。ほんまかいと思いましたけど、
この体の中に。
はい。なんで、まあ、神経って、まあ、そういえば何だったっけっていう話をしましたと、
はい、うん、
でこの神経を構成する神経細胞イコールニューロンというものがありますっていう話しましたけども、
うんうんうん、
ここからドーパミンイコール神経伝達物質の一つっていう、この神経伝達物質の話に移っていくために、
はい、
今度ニューロンの構造のお話をしたいと思います、
うんうん、
神経細胞の構造の話ですね、
はい、
正直これ一回画像をググっていただくと一発なんで、
はい、
もし今お手元でスマホないしはパソコン操作できる環境がある方は、
うん、
ニューロンっていう風に調べていただくと分かりやすいと思うんですけど、
はいはいはい、
ニューロンって長い手と短い手がめっちゃ生えてるんですよ。
ああ、本当だ。
でそのたくさんある手が、
うんうん、
ニューロン一つ一つニューロン同士をつなぐっていう役割をしてるんですね。
はいはいはい。
長い手が情報を伝える役割を果たしていて、
はい、
短い手がその長い手から 伝わってくる情報を受け取るっていう風な役割分担をしてるみたいなんですよ。
はいはいはい。
で今そのニューロン同士をつなぐっていう風に言いましたけど、うん、実際にはこの長い手と短い手の間には、
うん、
すっごい小さい隙間があって、
うんうんうん、
だから物理的にはつながってないんですけど、
はい、
この小さい隙間にその長い手の先っちょから、
うんうん、
化学物質が放出されて、
ほうほうほう、
でその放出された物質を短い手が受け取るっていう風な構造になってるんですね。
はいはいはい。
でこのニューロンの長い手と短い手の隙間に物質が放出されることで、
うん、
そのいろんな情報っていうのがニューロンからニューロンに伝達されるっていうわけなんですよ、うんうんうん、でこの物質のことを神経伝達物質って言います。
はい。
でこの神経伝達物質100種類以上あるっていうふうに言われてるんですけど、
うんうんうん、
その中の一つにドーパミンというものがあるっていう話ですね。
ほうほうほうほう、そっかそっか。
はい。なのでその体の中でいろんな情報をやり取りをする、まあ、言ったらツールの一つと言ってもいいかもしれないです。ちょっとじゃあまとめると、
はい、
体内で情報をやり取りをする、まあ、神経というものがあると、
うんうん、
でその神経を構成するニューロンと呼ばれる細胞一つ一つをつなぐ手と手の間に小さい隙間があって、
はい、
そこに放出される神経伝達物質の一つがドーパミンっていうのが、ドーパミンの定義というか、
はい、
辞書的な意味の、
うんうん、
確認でした。
なるほど。
大丈夫そうですかね。
まだお酒とのつながりはまだ見えないですけど
そうですよね。
大丈夫です、今のところ。はい、
はい、でちょっとあのドーパミンの、ま、基本の木みたいなところを押さえたところで、
うんうんうん、
次回以降の話をしたいと思うんですけど、
はい、
次回はドーパミンに関する、
うん、
これまでその人類が行ってきたいろんな研究っていうのをご紹介しながら、
うんうんうん、
じゃあその神経伝達物質の一つであるドーパミンが体内でどんな働きをしているのかっていうのを見ていきたいと思います。
は
い、ドーパミンが快楽物質っていうふうに言われてる、
うん、
まあ、ゆえんみたいなとこですね、
はいはいはい、
をお話ししたいと、思っております。
はい、
初っ端からハードル上げてますが、
うんうん、
その1の最後にもう一回ハードル上げると、
お、
このシリーズをね、まるっと聞いていただけると、
はい、
また新しい視点で目の前に置かれているお酒を見つめられるんじゃないかなというふうに思うので、
うん、
ぜひ最後まで聞いていただければなというふうに思っております。
お、何なんだろうな、まだ全然見えてこないですね
好奇心だけ刺激して終わるっていうその1なんですけど
本当ですよ
一応初めにを引用させてもらった本紹介しておきます。
あ、そういえば、
はい、ジョージ・ワシントン大学で精神医学行動科学部教授をしてらっしゃる、
うん、
ダニエル・Z・リバーマンさんと、ライターをしているマイケル・E・ロングさんが書かれた本なんですけど、
うん、
タイトルはもっとびっくりマーク
もっとも
っとですね。もっとで副題が愛と創造、支配と進歩をもたらすドーパミンの最新脳科学です。でこの本の初めにの、789ページの文章を引用させていただきました。
お、
出版社の名前はインターシフトっていう会社さんですね。
うんうん、
他の参考文献と一緒に、購入ページを概要欄に貼っておきますので、
はい、
興味のある方は、ぜひ飛んでみていただければなというふうに思ってます。なんかあれらしいですね、2019年の、
はい、
フォーブス誌ってあるじゃないですか、あの雑誌の。
ああ、はいはいはい。
フォーブスの年間ベストブックに選ばれたっていうぐらい英語圏では
おうおうおう、
めちゃめちゃ売れた本らしいです。
ちょっと気になります
ということで、まあ、今回はこんな感じで、また次回以降詳しい話をしていければなと思っております。
はい
はい。ということで今回も最後まで聞いてくださってありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。
次回へ続きます。